こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデンの時間がやってまいりました。この時間はサンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいてお話を伺っております。今日はサンダグリーンネットから奥川紀美子さんをお迎えしてのお話です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
随分と季節が進んだといいますか、なかなか梅雨に入らなかったんですけど、
そうですね、
入ると途端にこの大雨と、降らない時には猛暑という、もう夏本番のような気温になってますけど、そうですね、お庭の様子はいかがですか？
雨がない時はちょっと心配だったんですけど、でもやっぱり1週間に1回ぐらいは降ってくれたので、
そのぐらいでいけますか？
取り立ててこう水やりしたってことはまだないんです。はい、
そうなんですね。
ただ夏がやっぱり、これから大変
と思います。厳しいですね。寄せていただいた時もグリーンが本当に素晴らしかったんですけど、今始まる前にお写真見せていただいたら、アジサイが綺麗ですね。
そうですね、今ね、綺麗です。
いろんなお話今日お伺いするんですけど、まずはグリーンネットの皆さんが5月の29日と30日ですか、研修旅行にお出かけになられた、今年はどこにお出かけでしたか？
浜松に行ったんですね。
浜松まで、そちらではどんな内容だったんですか？
オープンガーデン3って回りまして、
3つの庭を、
やっぱりすごく綺麗なところで、花の色の使い方とか、それからなんかすごく勉強になりました。消毒をね、その害にならないで消毒をどういうふうにしたらいいかとかね、
方法はあるんですね。
ありました。お聞きしてね、こうしたらいいんだって。
どのようにされるんですか？例えば
バラなんかのバラゾウムシっていう、
こうつぼみをね、
その虫をその駆除するのに、その炭酸を小さじ1杯、2リットルのお水に入れて、
炭酸を小さじ1杯、
2リットルのお水に、普通のお水に入れて、それで霧吹きみたいにシュシュッと、つぼみにやるんですって、そうするとこう自分にもその害はないですから、
ね、炭酸ですからね、
ごく普通の服でシュシュシュってこう、できるんで、今度それをしていこうかなと思ってます。
それだけでいいんですか？
そうですね。それといろんなそのバラの、バラは少ないんですけど、バラの病気なんかにそのこう納豆菌と、木作液と何か4種類を混ぜて、でそれも人間に全然害がないので、
よく口にする納豆の中には納豆菌ですからね。
それを写真で撮ってきたんですけど、またちゃんと揃えようかなと思ってるけど、その4種類を今度は3リットルぐらいの水入れて、やっぱりシュシュッとこう、それを葉っぱ全体にかけて、で1週間に1回ぐらいいるらしいんですけど、でもその気楽にできるなっていう、
そうですね、
すごく勉強になりました。
本当ですね。それはじゃあバラに限った殺虫剤になるんですか？
その方はバラでしたけどね。
いろいろ皆さん知恵を絞って、
そうですね、
お体にもいい、そしてもちろん植物にもいいっていうことをね、お庭が皆さんお好きですからね。
そうですね。でとにかくバラが一番華やかというか、
それはね、
でもう一定のところも、年配の男の方だったんですけど、やっぱりバラなんです。
あ、そうですか。
でその2階 その壁面までずっとバラが張ってて、でその咲き終わったら、その枯れたつぼみを取るらしいんですけど、
大変な作業ですね。
長いはしごでね、でいや、あんなとこも上がるんですかって言ったら、上がるって言ってました。落ちないでくださいねって言ったんですけどね。
皆さんやっぱりね、オープンガーデン寄せていただいて分かったのは、今おっしゃったように、咲き終わった花柄、それから、葉っぱを、もうほとんど綺麗に取ってらっしゃいます ね。
そうですね、
当たり前ですけども、そういう日頃のお手入れが、
そうですね、でも私たちのところはちょっと手が足りないので、その枯れたのは結構ちょっとそのままなったり、シランなんかのね、枯れたのとか、でもあまりこう暴れる、乱れてるのは取りますけど、あまりそこまでできない。
奥川さんはナジオの方にいらっしゃって、ご自身のお宅も当然ですけども、皆さんの パブリックスペースも以前もご出演いただいた時にお話を伺ったと思いますが、改めてご紹介いただけますか、そのパブリックスペースのところ。
そうですね、またあれから少しずつ増えまして、で自治会館のね、その乗り面こう、ま、ぐるっと周りの乗り面も2回に分けて工事しまして、
ああそうですか、で乗り面の部分難しいですよね。
そうですね、傾斜が30度ぐらいあるんで、
はい、
ちょっと滑らないようにね、
はい、
なんか土留めみたいな足場、足が置けるようにし
てお いて、はい、
でそういうのを全部合計すると、650坪ぐらいになりました。
すごい広さです ね
だからそんなに手間をかけられないというか、もうとにかくローメンテにしないと、できない。
どのような工夫されたんですか。
そうですね、まあ、草が生えにくいようにそのバークチップをこう敷き詰めるとか。
でバークチップというのがあるんですか。
はい、
はい、
ある松の皮でしょうかね。
あ、はい、
それでだからそのラチが土が見えないように、 うん、そしてその落葉から葉っぱが落ちたら、それはそのままとか、こう溝にあったのをこう入ったら、はい、
それをチップの上に乗っけるという感じで、
だからそうすると生えるの少ないというか、
やっぱり雑草は出てこないですか、そうすることで。
少ないですね。
もちろん少しは生えてくるけども、はい、もう傍若無人にブワッと広がるわけではない。
でその取るのも、その種をまだ散らさないうちに取ってしまうという ね
タイミングね。
そんなんか
季節的にはいつぐらいがいいんですか。
そうですね、夏の草と、ね、はい、春の草とあると思うんですけど、今から夏の草が、ね、生えてくる、だから春一番こう芽吹いてくる時ありますよ ね芽吹いてちょっと種をつけるまでにそれを1回取るとか。で夏だったら今からもうちょっとしたら取る、梅雨が終わったら取るとかね、そうするとやっぱりだいぶ違いますね。
あ、そうなんですね、確かに種をね、ふわっと下に広げてしまうと、
そうですね、
恐ろしく生命力も強いですからね。そうですか、先ほどのちょっと研修旅行ちょっと戻ってしまいますけども、研修旅行では一泊二日ということで、やっぱり独特の楽しさがおありだったんじゃないですか。大人の遠足ですから。
それで同じその趣味が同じですから、
はい、そうですね、
話も合いますし。
何名ぐらいで行かれたんですか。
30人
すごい
でしたね。で、
はい、
最初は30人揃うか揃わないか、ごめんなさい、25人だったかもわからないですけど、
はいはい、
その揃わなかったらバスはもう借り切ってるからどうとかっておっしゃってたんですけど、
はい、
大体もう1日2日で埋まってしまったみたいです。
久しぶりですか。2年ぶり。
いや、去年もね、高知県
行ってらっしゃいましたね。そうそうそう、そうでしたね、牧野さんのとかね。
そうです、そうです、
はい、じゃあ今回はもう1年ぶりだけれども、あっという間に埋まってしまって。
あ、そうらしいですね、
はい、で行った先でのお泊まり場所もやっぱり何かこう雰囲気があるところなんですか。
あ、そうですね、綺麗なホテルで、本当駅に近い、もう駅前に近いようなホテルで、はい、でちょっと離れたところで浜松だからうなぎですよね。
あ、美味しいですね。じゃあ美味しいものと綺麗なものと。
そうですね。で今回は一人一部屋。
ああ、そうですか、タイミングによったらお二人で一部屋の時もあったんですか。
そうですね、今回は高知県に行った時は3人で一部屋だったんですけどね。
なかなか取れなかったかもしれません、
小さなホテルだったんですね、
お近くのホテルとなったら。じゃあ朝早くスタートして。
そうですね、
バスで皆さん、バスの中乗られるとやっぱりワクワクされます
っていうか、すごく楽ですね、バス。
あ、もちろんそうですね、
ドアツードアに近いですから。
そうですね、
すごく楽ですね、
やっぱり学生時代とかね、みんなで乗ることだけがやっぱり楽しみで。
あ、そうですね。
何か中ではお話しされたりとか、
もうずっとおしゃべりしたりしてまして、
特にこう余興的なものなかった
んですか。そういうのはね、紹介ぐらい、ね、自己紹介ぐらいはね、したんですけど、
歌の本を作ったりとかなかったですか。なんかすぐ遊びたくなるんですけど、私はそういうのはなくて。
なかったですね。
あ、そうですか、はい、じゃあその一晩泊まって前後にそれぞれお庭を見てもらった。
そうですね、 でその去年 の, その高知県に行った時なんですけど、はい、あの牧野先生とそれからそのモネの庭を見て、はい、帰りに ね、はい、八四ガーデンっていうとこ行ったんですよ。
八音ガーデン
八四
八四、はい、あの数字の八四ですか。
そうなんですよ。でその名前が面白いから、どうして八四ガーデンなんですかって言ったら、はい、高知県の 山が 84% 山なんですって。それびっくりしました。
そう、
山深い県なんですね。
あ、うん、なるほど、
うん、去年の話ですけどね、
でもそうやって皆さんとご一緒に行かれると、さっきおっしゃったように同じ趣味を持ってらっしゃる、同じ目線を持ってらっしゃるから、またちょっと違う楽しみ方ができられるでしょうね。
そうですね、はい、で何か絶対そういうところでは得るものがあるので、そういう機会があったらいつも参加しようかなと思ってます。
そうなんですね。で今回は先ほどおっしゃった、はい、あのいわゆる害にならない殺虫剤のことを、ね、はい、いろいろとお勉強してこられた、はい、お庭はそれぞれのやっぱり雰囲気が違ってます。
そうですね、あのこだわり、それぞれの方のこだわりがあって、それでそのまあこんなことをしてるっていう、なんかそのお庭に小屋があると思ったんですよ。そしたら小屋、はい、そしたら1枚だけの板の
正面だけのって感じですか。
でもわからないんですよね。で回ってみたら、はい、1枚に板だけなんですよ、
はい、
こういうのもありだなと思って
舞台のセットのような感じですね。あ、面白いですね。
面白かったです。
あ、そのように工夫してご自分で作られたんでしょうか。
なんか言ってましたね。
はい、面白いですね。オープンガーデン寄せていただくと私たちもそういうね、あの驚きもありますけども、皆さんは逆にもお迎えする方なのでなかなか回れないのでね。
あ、そうです ね、
じゃあこの旅行でたっぷりといろんな得るものがとおっしゃってましたけれども、ね、楽しんでこられて、もちろん無事に皆さんお土産も、
はい、
お帰りになられて、来年はどこでしょうか。楽しみですね。
そうですね、
ありがとうございます、うん、そしてあの先ほど の、 あの皆さんで作られたお庭もありますけども、この桜台のガーデニングとオープンガーデンのお話をちょっとお伺いしたいんですが、
はい、あのまずそのサンダーのグリーンネットさんのどなたかがうちの前を通った時に声かけていただいて、はい、3、4年前に、
はい、
で参加してみませんかっていうこと で、
はい、
で私もあの淡路とか行った時にね、そのオープンガーデンをこう主催されてる方が最初どういうふうにされたかって言ったら、綺麗なお庭見たら一軒一軒ね、
うん、
こう見て、
そうですね、
しませんかしませんかって言ってしたっていう。で桜台でもそれをしなくちゃいけないな、したいなと思ってたんですよ。そしたらそういうに声かけていただいたんで、はい、それに乗っかって、
いや素晴らしい、はい、
で最初はね6軒ぐらい最初の年したんですけど、
はい、
まあなかなかあのその他の家族に気兼ねがあるとか、そんなにうちは綺麗な庭じゃないからとかで、今3つだけなんですけど。
あ、そうなんですか、はいはいはい、
でもまだ綺麗なお家あるんで、声かけていこうかなと思って。
だから、まあ、あの寄せてもらう側としたら、あの一つのお庭を見たときに、あともう少し先にいくつかありますよって伺ったら余計に嬉しいですよね。
そうですよね、やっぱり、そういう綺麗な輪が広がるのがいいかなと思うんですけど、
でも奥川さんはあのご自宅も素晴らしい、本当にさっきその前を通られた方がお声かけられるのは分かりますけども、去年ですか、素晴らしい賞をもらわれたと。
あ、まあね、あの写真だから、はい、一番綺麗な時撮ってるんで、そんなにあのそうでもないとは思うんですけど。
どういうあのところにどういう形で応募されたんですか。県知事賞をもらわれて、
なんかあの、はい、庭作り、はい、なんか兵庫県のなんかそういうのあるんですね、
はい、ガーデンコン
ペ。あ、そうそうです、そうです、そこに毎年応募してるんです、
はい、はい、そうですか。それで県知事賞という素晴らしい賞です
ね。一番綺麗な時をね撮って、で忙しいから撮り損なうんですけど、
ああお写真をね。
そうなんですよ、
ね、忙しい時ってこのオープンガーデンの時期になるんですか。
っていうかその庭の作業がいつも忙しいんですよ。
そう、
でその写真もカンカン照りの時はあんまり綺麗じゃないんですね。
そうですね。
で、はい、半曇りを狙うと、なかなかね、そういう、あの、
タイミングを逃してしまって。
逃してしまうんです。
今回はじゃあ、思いのお写真がうまくいったかなと。まあまあね、
言ったのかなと
その結果を聞かれた時はいかがでした？
そうですね あのその賞を取るためにそれが目的でやってるんではないんですけど、
はい、
でもやっぱりその客観的に見てどこら辺にあるかなっていうなんかそういうのを聞くと嬉しいですね。
ああそっかそっか、ご自分のね、はい、あの求めてらっしゃるものがどんな風に見えるのかなっていうね、はいはい、それはありますね、はい、でそのこの県知事賞は確か皆さんがされてらっしゃったその桜台の緑化クラブですか、こちらでも取られたような気がしますけど、
前はね、あったかもしれません。でも今年は何もなかったんですか、
そうですか、で全国花のまちづくりコンクールの方にも応募されてるんですか？
そうです、でそれはその県 のそういう庭づくりの、ねうん、ところから書類推薦っていう形で書類を送っていただけるんです、毎年ね、ですごくその全国のやっぱり大変なんですよ。すごく
大変というのは、
写真を、ね、貼るところが60枚ぐらいあるんですよ。
60枚も応募するのに、
でそれを全部埋めなくでもいいらしいんですけど、でもいろんな項目があって、
例えばどんな項目なんですか？
だからね、これをねちょっと書いて、見てきたんですけど、
ご紹介ください。
その花の生かし方とか、
花の生かし方、
それから環境の改善とか、
環境の改善、
はい、それから取り組み方法とか、
取り組み方法
でその波及効果はどうだったですかとかね、でそのだから世代間の交流とか、
世代間の交流、
行政との関わりはどうですかとかね、
行政との関わりまで、
そうだからそれの関連したこう写真とかを貼ったりするんですよ。だからなんかすごく大変、その鳥類作るのが ね、
はい、まあ、花のまちづくりとついてるわけですから、確かにそのご自分が、あの納得するだけではなくて、おっしゃったように行政とそれからまた世代間の連絡を取り合うということも、そのあたりはどんなお写真をお付けになったんですか？
そうですね、皆さんと種まいて、でそれをビニールポットにあげてこうしているところとか、
あ、はいはい、
それから市からその支給された苗をなんか上りみたいな旗を立てて、はい、その市の道とか出てこう立ててそこで植えるんですけ ど、
なるほど、
そういう写真とかですね、それからあの工事、あの県 の補助を受けて工事するんですけど、その時みんなでしてる時の写真とか、あとは花の綺麗な時とかね。
県の補助っていうのはそれに応募するから？
あ、いや関係ないんですけど、
前々から
そうですね、で今までその実績があると割と申請しても降りやすい、その荒らしてしまうと次のがねなかなかなんですけど、
そうですね、
でも5回ぐらいもう工事してる、5、6回してる、
もう今までの実績で、
そうですね、
すぐ OK と、はいはい、ちょうど幅がどのぐらいでしたかしらね、あれ、皆さんの桜台緑化クラブさん、
2メーターぐらいのがずっと、
ね、なんかとっても難しい形ですよ、長さが2メーター幅で、
あ、幅がね2メーターでずっと長さがなんか、は
い、どのぐらいありますか
しら、何メーターか
ありますね、そうですよね、
あの緩いスロープでね、
はいはい、だからそこをこういわゆるこう本当にお散歩してても気持ちのいいように、
そうですね、
でそちらを歩きたくなるようなこう、ね、
そうですね、
あの、作りにしてらっしゃるから、
だから散歩する人も増えたと思います、
と思いますね、はい、単なるあそこはあの荒れ地というかもうそのまんまだったんですよね、
でその建築の廃材とかねそういうのがもうどんどん捨てられてて、であの市の土地ですから、そしたら OK っていうことで、あの使わせてもらってもいいですかって、OK っていうことで、
それはもう無理なく、
そうですね、
はい、そうですか、で何名ぐらいで始めたっておっしゃいましたか、
あの最初20名ぐらい、まずその、はい、市にそのそれをお願いしに行くのに、うん、これだけの人が賛同してますっていう署名をね、
そこから始められた、120
名ぐらいの署名を集めて、
それはもう難なくすぐ行きましたか、
そうですね、はい、であのそれからあの参加してくださる方は20名ぐらいで、
はい、
でもねあのいつも来てくれはるなって人は10名ぐらいですね、
はい、でもその賛同してくださって、そして実際に動いてくださるというか、まずは登録してくださって、で実際に十数名いらっしゃるということは、あの心強いですね、
そうです ね だからそのためにいやなんか暑い時とかね寒い時とかあるんですけど、いやありがたいなって思います
いや皆さんも気持ちよくきっとお散歩もされてらっしゃるし、ね、一番こうあの言ってみたら区画 の, あの住宅街の区画の端っこの方、はい、ややもすると暗くなりがちのところが
です、ね、
ものすごく癒しのゾーンになってますから、はいすねうん、お喜びでらっしゃるでしょ
う。そうですよね。だからその最初にした一丁目のところも、うんはい、その花壇にしたら13区画はパパッと売れたんです。
あーすごい、その手入れされてるところは、
もうあの真っ暗、夜真っ暗だったところはね、もうみんなあの門ね、あの明かりがついて、で3丁目したところが今年やっぱり13区画ぐらいですか、でもなんか全部売れたと言ってました。
すごい。
だから綺麗にするとね、やっぱりこう活気が出てくるというか、
ねね、お花の力ですね、植物の力ですね、あのこれとは関係ないかもしれませんけど、以前聞いたのはお花畑があると自転車放置が少なくなるっていう、そこにこうお花があると勝手にこう置いていかなくなる、
はいはい、
ましてあの綺麗なあのドライブのこうインターの折り口なんかにいろんなものが捨ててあるけど、そこにお花がいっぱいあると捨てない。
あ、ね、
やっぱり生きている、
ね、確かにそういう効果はあるでしょうね。確かにその防犯でね、何軒その空き巣 が,、はい、があったのがどれだけ減ったっていうのは分からないんですけど、そういう防犯効果もあるらしいですね。
あると思いますね。
しょっちゅ う, こう手入れに
行
ったりとか、
そうです、人が、ね、いらっしゃるってことで、
そういうのもあるらしいですね。
人の出入りがあるってことはね、はいはい、見つかりたくない人は ね, ね当然かると思うのでね、はあ、もう何年になりますか。
もう10年になりました。だからもう10年年取ったってことなんですけどね10年になりました。
そうです、はい、そこでその世代間交代というのは、
うわなかなかね、でもまだ若い人がいらっしゃる方でね、50代の方もいらっしゃる、最初からね、いらっしゃるからまだいいんですけど、でもこのまま行くと高齢化ですから、あのなんかねこう新しい方が入ってきたりとか、でその今後その桜台の住宅地のこう割と遠い、ぐるっと遠いとこですから、
はい、
その近くの方で5人ぐらいでもね、そういう何かチームができたら、その月に1回でも気になると思うんです。
そうですね、
だからそういうのを今からしていかなくちゃいけないかなと思ってます。
あのどこの活動もやっぱり世代間というのは難しい課題ですけども ね,
そうですよね。
でも皆さんが気持ちよくできることなので、きっと、ね、
そうですね、
お時間さえあればって思ってるお若い方は多いと思いますので ね,
あでもね、今共働きも多いですし、
です、ねそうですね、
だから皆さん本当に忙しいと思うんです。
学校 の, そのなんかこうクラブ活動が一緒に入ってもらうってことはできないんでしょうか ね,
あね、だからあのその全国の、ねはい、コンクールでも、そのだいたい応募は900件ぐらいあるらしいんです。でその中の上位15ぐらいに入ってて、
はい、
でその中であの5組ぐらいがその大臣賞、国土交通大臣賞などかなんですけど、はい、それには2回候補に上がったんですけど外れてるんです。
すごい、候補に上がるだけでもすごいです。
でも、ね、というのはその世代間の子どもたちをね、もうちょっと巻き込んで何かしたらいいんじゃないでしょうかって、そこがなかなか難しいところ で,
ところ で, です、ね、で子どもさんの数ももちろん少ないですのでね。
そうですね、
今もう子ども会っていう活動がずいぶんやりましたよね。
そうですね、でこの前私たちももう子ども会やめますとか言って、
やっぱりそうなんですね、
半年ぐらい前にやめたんですね、
なかなかそういうところのこうあの受け渡しが難しいなという。
そうですね、だからそこが課題かなと。やっぱりあの税金を使ってね、
そうですね、
助成していただいてるから、責任ありますから、
なんとかこう学校がうまく、ね、巻き込めたらいいですね。
そうですね、
絶対にお好きなお嬢さんあの僕ちゃんいらっしゃると思うので。
そうですよ ね,
ね、近くにはないんですか学校は。
ちょっと遠いですね、
地域的に。そうですか、なんかいいお知恵があったら皆さんに、ね、また教えていただきたい。
だから
あ
の毎月その自治会の、ね、役員会というのがあるんですけど、はいはい、そこでその将来的にそういうふうにしていきたいので、何かいい案ありますかみたいなことを少しずつこう、
課題として
相談していこうかなと思って、
あのまた寄せていただきますので、はい、広くなったのり面のあたりもじゃあ、ね、ちょっと拝見したいなと思います。
あのタイムをねこう植えて、
あ、いいですね、ハーブを、
であの、はい、防草シートに穴を開けてタイムを植えたり、はい、あのコニファーのグリーンカーペットとか植えたりして、そしたら、去年してまた今年ねして、去年は本当に大ぐらいタイムが咲いたんです。
そうですか、うん、タイムってなんかとっても便利だって、あのこの間あのオーブンガーデン寄せてもらった時にお伺いしました。旺盛
ですね、すご
く見たいですね。でちょっとこういい香りもしますし、す、ね、ハーブのね皆さんよくご存知、はい、あのタイムですので ね、はい、でねグランドカバーになりますよって伺ったので ね、それをうまく取り入れてらっしゃるんです ね、ありがとうございました。じゃあ最後にいつもここでお伺いしているのが思い出のある曲をちょっとお伺いしていますが、今日リクエストいただいたのが谷村新司さんのサライ、
はい、
これはどういう思いが、思い出が多いですか。
うちの会社にね、はい、あの上海から中国の人が来られてて、でカラオケ歌いに行った時に、そのサライを歌ったんですね。で日本語上手だし、はい、歌も上手だったんで、それでその何ですか、その田舎 の、 あの父と母にっていうんで、ああそういう思いを持って日本に来て頑張ってるんだなっていう、なんかすごくこう感動した覚えがあります。
お上手だったから余計に響きましたか、ね、はい、なんかこれもやっぱり谷村さんが上海の方に行かれてね、ご指導もされてらっしゃって、確かそうでした ね、そういう関係でじゃあ、あの日本とこうつなぐ歌だなってことをご本人も、
そうです ね、で上海に行った時もカラオケに行ったりしたら結構日本の歌皆さん歌うんですよ。
そうですか、これ以外の曲っていうの、
あのなんか何ですか、あちょっと今すぐ出てかないですけど、
でも皆さん結構日本の曲を、そうなんですね、ありがとうございます。今日はね、桜台からお越しいただきました奥川さんにご自身のお庭のことあまり詳しくお伺いできなかったけれども、お写真ちょっとねお持ちいただいているので、ぜひホームページでご覧ください。私たち の、あのフリーペーパーにも2年ほど前だったかな、あの取材させて載せておりますので、そちらもご覧いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。またお待ちしております。
ありがとうございました。
この時間マイスイートガーデンサンラグリーンネットの皆さんにお越しいただいてのお話をお伺いしました。
サンラグリーンネットは
オープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか。
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。